皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私のママと
ホネストと
グリーンティーです。
ということで、第320回ですか。2018年6月10日ということで、改めまして、駆け上げでラジオのね、お時間となりましたと。
はい。
うん。
はい。結構ね、収録も1ヶ月近くぶりですよね。割と。
うん。
久々に3人で話すんですけど。
そうですね。
そんなに経ちますっけ、うん、
経ちますよ。
そうだね、確かに。
前回がゴールデンウィーク明けですからね。
そうだね。
で、6月になっちゃったのね。
6月になりましたね。
その時に本能寺の変のね、コントもやって。
やったね。
これは結構覚えてるんですよね。
やりましたね。
まあでも、早いですね。もう梅雨入りですよね。
そうですね。関東を含めて。
そうそう。一度に梅雨入りですから、うん、普通だとこう、西から順にとかね、あるんだけども、関東含めて梅雨入りしちゃいましたと。
うん。
でもまあそんなに雨降ってないっていうね。6月10日現在も。
そうだね。
うん。まあどうなんでしょう。今年は雨量がどれくらいあるのか。
そうね。
まだ
昨日。
特に分かってない。はい。
あの、収録日で言うと昨日、ま、金曜日の夜なんかは、なんかうちの方はね、雨降って雷まで鳴って、俺今年初雷だなってちょっと思いましたけど。
雷に初とかあん？
いや、なんか、初、な、夏っぽくなってくるじゃん、雷来ると。
あ、まあまあ、積乱雲によりって感じね。
ね、うん。いや、雷初めて見たな、今年と思って。
確かに、昨日なんか鳴ってたな。
うん。
でも、僕、もっと前に見てるわ、雷。
あ、そう。
僕も、うん、東京は結構鳴ってた気がするな。4月、ね、5月とかで。うん。
鳴ってた、鳴ってた。
なるほど。まあ、なんでしょうね、今年の暑さとかもどれくらい暑くなるのかとか、そういうのちょっと、なんでしょうね。分かってるんであったら知りたいなって思いますけど。
うん。
あの、今僕、ロフトみたいなところで寝てるんですけど。
うん、うん。
暑いねもう、ダメだね、これね。
いや、なんかロフトはさ、暑いってよく言われるよね。
言われる。
うん。
風通しがだって、なんか、滞っちゃうからね。冷たい
空気が下に行っちゃうんで。
うん。
で、サーキュレーターを買ってきて、空気を循環させますけど、循環しきらないんですよね。うん、
ああ。
でも、とりあえず寝る前に窓開けた状態にしてて、うん、で、それで寝るかって言ったけど、結局こう、やっぱり暑いから窓開けた状態にして寝るんですけど、
うん、
ちょっと外のこう、道路でね、こう、うん、バイクの音とか、トラックの素人とか、
あるね。あるある。真似せんで。
いや、そこの近くに止まんないボケ。
あるある、ある。
バイクね、バイク。
そうそう、バイクが。そんな感じで、ちょっと寝苦しい夜を過ごしてますよ。皆さんはね、この暑い時期、どう乗り切っていくのかっていうね、うん、そういうところも興味があるのかないのかっていうところですけれども。
うん、いや、どっち
明らかにしないっていうね。なんとなく時間を、なんでしょう、繋いだ気がするんで、そろそろお便り行っちゃいます。
はい。
うん。
今日はじゃあ、ホネストさんが読んでいただけるということで、よろしいですか？
はーい。
はい。
ということでね、お便りいただいております。2ついただいてますけれども、はい、1つはですね、ちょっと、次回の私のトークテーマに、使わせていただこうかなというふうに思いますので、今日は一通ね、ご紹介していきたいと思いますけれども。お名前原田さんでございます。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
タイトル、駆け上がりに物申すということでいただいております。うん、はい。内容でございますけれども。英語が苦手なホネストさん。私も苦手です。今度生まれてくることがあるなら、英語ペラペラになって生まれてきたいです。ねえ。英語ペラペラになって生まれてきたい。うん。ペラペラになる、なり方を教えてほしいよね。
グリーン。ペラペラになって生まれてきたいって言ってるっていう、こうさ、なんだろう、デフォルトで赤ちゃんの時から喋れるみたいな。
それアメリカ人だっていうことでしょ？
そ そうね。
まあ、親がね、両親が英語喋る人ってことでしょうね。う
ん、まあね。うん。はい。三人さんの中で、大型の方はいらっしゃいますか？
うん。はい。
はい。まんまさん大型ですね。
そうですね。はい、
性格判断ではありませんよ。大学医学部の先生方が、大型の人が事故などで出血すると、他の血液型と比べて、多いらしく。
うん。
大型 28% の死亡率。はぁ、
あ。あれですよ、血止まんない。うん、血止まりにくいですね。
そうなの。大型の血液が固まりづらいのが原因とか。へぇ、大型の人お気をつけください。もちろん、他の血液型の人も事故等にはお気をつけください。
うん、まあ、そうです、ね、そうでしょうね。
前振りが長くなりました。改めておはようございます。おはようございます。駆け上がり、ラジオについてあくまで私の意見ですが、4月より番組改正になり、一つのテーマに絞り、中身は濃くなったと思いますが、正直飽きてきます。ほう。それと、テーマがポッドキャストを聞かれてる一番多い年代の人向きのテーマではないような。ほう。もちろんこれからいろいろなテーマが出てくると思いますが、ポッドキャスト番組って芸能人のように有名ではないけど、不思議な感覚のつながりがありますね。三人さんと同世代の人たちはそろそろオフ会開催を願っているのではないでしょうか。長くなりました。またお便りします。ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。うん、
やはり、まあ、この番組構成に変えてね、いろいろご意見がありますね。
そうですね。どっちかというと、テーマについての飽きというのがあるみたいに読み取れるので、まあ、ね、どう、確かに、一回で一テーマしかできないっていうのは、そこにちょっと含まれてるかもしれない。
うん。
うん。二テーマやっとくとね、片方面白くないけど、片方はまあまあ聞けたかなみたいな。
まあね。
そういう、こう、
巻き返しができるけど。
うん。今回は、になったらもうね、一回しくじったら、もうしくじりっぱなしで終わっていくっていう。うん、
まあ、あとはもう、オープニングとエンディングでカバーですよね。
そうですね。カバーです。
まあ、やっぱね、どっちもどっちっていうかね、片方取るとこっちが取れないっていうのはよくある話ですよね。長くなりすぎて、結局、うん、一テーマ目で寝てしまうみたいなね、ことも、前の番組だと、ね、前の構成だとあるかもしれませんしね。で、まあ、やっぱりね、僕は悩みなのは、やっぱり、この、ポッドキャストを一番聞かれてる多い年代、で、どんな年代なのっていうのは、ね、やっぱりよくわからない、
ね。わかん
ね。わかんないですね。
わかん。
たまたまお便りくれる人だけを絞ってもね、
うん、
サイレントリスナーさんが、どれくらいの年代でいらっしゃるか。
うん。
まあ、圧倒的にそのお便りをくださる方よりもくださらない方の方が圧倒的に多いわけだと僕は考えていますので、まあね、うん。うんまあその人たちがどれぐらいこうね、興味を持って聞いてくれるかっていうところの意見は、まあもちろんサイレントリスナーさんから来ないですからね。
あれじゃない、アンケート調査とかそういうのをちょっと、かけらじのホームページにアドオンして。う
ん、なるほどね。
年代と今のテーマに。
どう思いますか、
どう思いますか、
うん、まあそのアンケート取ったところで変える気はさらさらないんですけど、
ね。まあね。
うん、まあ満足っていうところ、ね、
どちらかといえば満足。不満。大変不満であるとか、5段階評価みたいな。
まあ、それでさ、回答が仮に1000通ぐらい来てさ、うん、なんか大半の人が不満だったらもう。
いや、まあさ、でもそれはそれで、
聞いてたのか
そう、面白い結果だと思って、なんで不満なのに聞き続けるモチベーションがあるのか。
そ,、ね、それは確かにね、うん、ちょっと興味
ますね。
まあでも4月の改編で、浩平さんにも言われましたね。わかりづらくなったって言われました。この前の番組内で。
わかりづらい。
前までは、その、何日配信が誰の回っていうのを覚えちゃってたから、もう。
うん、あ
要は、30日は、ホネスト以外の回。グリーンディーのうまうまの回。ね。トークテーマの回だと思って、こうずっとやってきたんで、この、切り替わった後に、30日はホネスト以外って思ってたんだけど、誰の回になったんだっけっていうのがまだ、こう浸透してないと。
あー。まあ、人で覚えてたからっていうことです
ね。あ、そうそうそう。要は、その、まあ、メイン、司会の人以外の回というふうに思ってたんで、今で言うと、10日が、まあ、言ったらグリーンティーの回なんですよね。今もう、
はいはいはい。
4月以降。10日がグリーンティー、20日がホネスと、30日がウマウマの回というような。うん、
まあ、安心してください。 僕らもまだ理解してないです。
そうなんですよ。そうなの。僕たちもね、よく分かってないから。そう。リスナーさんが分かるわけじゃない。
確かに。
そうなんですよ。ぜひね。
まあ、あれでしょう、うん。俺も別にずっとこれで行くっていう話じゃないっていうのは以前もお話しした通りなので、
ね、
うん、一旦これで回してみて、
うん、
またもしかしたら改変するかもっていうね。
そうですね。
そういうところはございますね。
トライアンドエラーですか、
ね、はい。
そうですよ。
ちょっとですね、はいはい、ちょうどお便りコーナーなんでちょうどよく、いいところに、ツイッターの方でもね、時々、返信いただいてるので、まぁ、ちょっと気まぐれにね、読もうかなと思ってるんですけども、はい、この前の、即興コント。
おうおう、
は
い、え、筋なしのやつ、ね。
あ、あった、
はい。あれに対してツイッターで来ている、まぁ、多分そうだろうなっていうのがあって、
はい、
ちょっとお名前はお呼びしませんが、コメントを二つぐらい紹介しますが、新時代の幕開けですね。ある程度の進行過程の台本がないときついかな、うん、絵のないピーピングライフといった印象というのがまあ一つの意見ですね。
あ、もうまさにね、はい、それを目指してました、ピーピングライフってどれぐらいの人がご存知かわからないですけど、
あ、僕ね、僕知らない。なんだろうと思って。
僕も知らないですね。
あ、ピーピングナイフって、うん、ビレ版とかで DVD 売ってるんですけど、YouTube でも動画上がってるんですけど、
は
い、この前、3人でやった、もう本当に、まあ、あれちょっとひどすぎるかもしれないけど、結構緩めの男女の会話とか、会社の先輩と後輩の会話とかが、3D なんだけど 2D に見えるアニメ調で、こう展開されるのよ。ゆ、は、る、いはい、い会話が。で、それがね、ものすごい面白くて、僕 DVD 買ってるんですけど。
はい、はい。
そうだったんですか。
あ、じゃあ
ぜひピッピングライフで検索して見てみてください。ゆるいですよ。ゆるい。本当に。
じゃあ、あれですか、ゆるさっていう観点で、前のこの、筋なし風コントが、うんうん、似ているよっていうような感じ。
そうだね。うん、
なるほど。
う
ん、でもまあ確かに台本がないときついなっていうのは確かに。
そうね、僕らはね、なんとなくお題を、なんちゅうの、喋ってる方ってあんま気にならないんだよね。楽しい方向でやってるからね。でそれをリスナーさんがね、どう感じるかっていうのはちょっと、今回のコメントでね、知ることができたなというふうに思いました。で、もう一つがありまして、はい、読みますけれども、探り合いの部分があり、はい、そこが面白かったです。グリーンティーさんの関西弁、三重弁が新鮮でそこも楽しめましたという、ご意見をいただいております。まあ、探り合いというところがね、もろポイントだと思いますけれども。まあ、そこを楽しんでいただけたということですね。
うん。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、私のはちょっと三重弁なのかどうかっていうね、怪しい方言を使わせていただきましたけど。
おじいちゃんね。
そう。だいたい誰が何歳かすらよくわからないっていう。
うん、わかんなかった。
まあみんなおっさんだったなっていう、うん、それくらいしかわかんないですけど。まあ、
グリーンティーが特におっさんだった
けど。特におっさん
だった。そうね。もう、その感じを出そうとしてね。無理しちゃった感はありますけど。
まあ、自然でしたけど
ね。うん、あ、そうですか。まあなんかね、モデルとなるおじちゃんがいるんだよね。自分の頭の中でね、子供の頃こういう人いたなみたいなね。
グリーンティーのそのキャラはもう我々中学時代ぐらいから見てるから。
そう、すごいね。おっさんをこう忠実に再現するっていうのが、
だから
子供の状態でできるっていうさ。
うん、不思議じゃないというかね。
うんうん、だんだん近づいちゃってるけどね、そういう年にね。
そうね。
リアルな年齢がね。はい、
ものすごいおっさんになるんじゃないかなっていうね。それをこう、さらにレベルアップしたような。
ちょっと楽しみにね、していただきたいなと。
は
い、
楽しみにして
。
はい、おっさんラジオ。
今日のお便りはね、はい、そんなところで。
あ、はい、そうですね。
はい。じゃあね、続いて、今回のメインコンテンツですか。今日のお題は、グリーンティーさんですけれども。
はい。
どのようなお題でしょうか。
ですね、今日まあ、井戸端カオス
を
しようかなと思っていて。
はいはい。
まあね、ニュースも迷ったんですよ。いろいろあるじゃないですか、最近ね。まあ、
うん、
米朝会談があるんじゃないか、みたいな話もあったりとか。
うん、
まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、井戸端カオスにしようということで、全然関係のない話ですね。で、 ただ今日の冒頭のね、あの、梅雨に入りましたね、暑くなるんですかねっていう話にはちょっと関係するかもしれない。
いやー、
はい、テーマ。
なるほど、
はい。ゴキブリはなぜ嫌われるのかというね。
G ですか。
はい。で、これね、今まであの G に関して、ちょっとこれからもうね、これ、あの、この4文字の言葉を言うと食欲をなくすとかいう人もいるかもしれませんから、あの G というね、言葉をできるだけ使っていきたいと思いますけれども、まあ、今までこの G に対するコーナーって結構、うまうまさん中心に、あの、やられてきた印象がありますね。
結構、戦ってきてましたからね、はい、G とは。
で、ただちょっと今回の本質は、なぜ嫌われるのかというポイントにフォーカスしていきたいなというふうに思っています。
うん、
はい。まあ、ちょっと、詳しくはちょっと中でね。
そもそも的なね、
はい、
お話ってことですね。
はい。
はい、わかりました。じゃあ、詳しくは本編で聞きたいと思います。
はい、はい、ということで、今日の井戸端カオステーマは、G はなぜ嫌われるのかというね、テーマになります。うん、まあ、皆さん、
うん、
好きだっていう方は、まあ、あんまりいらっしゃらないんじゃないかなと思われます。
ほぼいないんじゃない？
ね。
いない、
ね。ほぼいないと思います。私の周りでも好きだという人はいなくて。まあ、この昆虫について話すときには、必ず相手はこの昆虫を嫌いだという前提で話し始めるというのね。まあ、これほとんどの人はそう思われてるんじゃないでしょうかね。あんまりそういうのって、うん、他のね、あの、動物とかではあんまないですよね。犬猫の話をするときに、この人は犬は嫌いだと思って話し始めるとかね、いうのはあんまりないと思うんですけれども、まあ、特に、まあ、虫系はね、ちょっと、人によって差があるなって思う。うん、で、さらに言うと、この G は、ほぼ嫌いだろうというね、前提から入る。というのが、ま、皆さん、あの、考えてみると、そうなんじゃないかなと思います。で、まあ、今回はその、なぜ、そう嫌われてしまうのか、いうところを、ちょっとみんなで考えてみたいなと思うのと、まあ、あとこれをね、あの、一人で考えていると、どうしても、あの、ネットで検索したくなるんですよね。情報を得るために。で、どうしてもね、これネットで検索すると、見たくもない画像が出てくるんですね。
ね、画像検索とかするともう、食欲一気に失せますよね。
なのでですね、これ、ポッドキャストの有利なところは、画像がなくても、音声で、この辺の情報を皆さんと、まあ、共有できるというところが、
ね。見る必要はないということ
ですね。はい、見る必要はない。まあ、この、ポッドキャスト聞いてる最中に、皆さんのご自宅に現れるっていう可能性はなくはないですが、まあ、自宅じゃないところで聞いていただければね、いいかなと思いますが。まあ、そういうね、音声としての有利な点も活かしつつ、まあ、我々、三人でね、嫌われる理由を探っていきたいというふうに思います。はい。で、まあ、その嫌いになる感情をね、まあ、よりよく分析することで、まあ、僕らがじゃあ G に対してどういう見方をしているのかっていうのをね、まあ、学問的に言うと、こう、客観的に知れるんではないかとね。G に対する見方。まあ、そしてですね、まあ、さらに突っ込んでいくと、その G が嫌われている理由を知ることでですね、こういうことが嫌われる要素なんだっていうのが分かれば、それが例えば自分自身が嫌われないようにするための何か、ヒントになるんではないか。なんていうところまでちょっと考えましたが、二つ目のところは役立つかどうかわかりません。というレベルです。はい。
うん、
さあ、じゃあ、まずですね、まあ、アイスブレイク的なところですけれども、まあ、皆さんの G に対する体験談ちょっと一個ぐらい言ってみましょうかっていうのを、まずちょっと最初にやってみようかなと思うんですけれども。
思い出したけども、鳥肌が立つ。
でね、じゃあまず私から行きますけれども、まあ私はそんなに難しい話はなくてですね。まあ G に
対する。難しい話あんの逆に。
いや、あんまないんですけれども。まあ僕は、ちょっと一つ自慢というかね。自慢的な話なんですけれども。まあ、私、実家にいた時には何回も G に遭遇してるんですけれども、一人暮らし始めてから一回も自分の家の中で遭遇したことないんですよ。
いるよ。
いや、まあ、いるとは
思う。見て見るふりしてるだけかも。
いるとは思うんだけど、僕の前に姿を現さないっていうことが、やっぱ精神衛生上すごくいいんですよね。
あ、まあね。うん。一回も姿を見ないというのは確かにね。
安心感がある。一回姿見ちゃうとさ、もう疑心暗鬼になってさ、うん、またあそこにいるんじゃないかっていう。
ええ。なるね。
そう、なってきちゃう。追い込まれちゃうんですよ。
で、あの、やっぱり家の中で見るのと、家の外で見るのって全然違っていて、確かにアパートとかマンションの外では見たことあるんです。なんか道の駐車場のところでコテンってなってるなみたいなやつだね。
うんうん、
だけど、それは俺のせいじゃねえよって思い込める。
まあね、あと別に距離取れば全く問題ない
ですね。
まあ、まあ、なんでちょっと私は今までその一人暮らし、一人立ち始めてからは一回も自分の家の中では見たことないよっていうのがちょっとね、まあ自慢ではあるっていう。まあそれがちょっと体験談というか、まあ人のね、うん、関わる話でちょっとまあできることではあるかなと思うんですね。
ほう。
はい。で、お二人はどうですかね。じゃあどうしよう。もやもさんがよく自由ね、はい、あの話をできる方だと。
僕はあのだって何も隠そう、収録中に、
ね、出たことある。
壁に張り付いてたから、ちょっと止めるねって言って三人ね、二人に言って。
あった。
で、それで一回しばらくして15分くらいですか。
うん。
はぁみたいな感じで、もう一回繋いで、お騒がせしましたみたいな感じで。
前の家だよ。
続行して、そう、前の家ですね。うん、あれだったら、一階だったんですよね。だから、G 以外ね、はい、すごくこう、入りやすい。
うん、
で、木造だし。
うん。
いろんなところに G いましたね。もうドアに張り付いてるとか。
はいはい。
家に入らない、G がこう、カサカサカサってこう、下のところをこう、移動してるんで、こう、入らないようにドアをちょっとだけパッて閉めるとかね。
うん。
そんなことをした夏が2、3年続いてた気がして、毎シーズン、まあ、G と戦ってきた経験で、瞬時に殺すことができるようになってきたと。うん。ゴキジェットを2つ、二刀流で、シュッシュッシュッシュッとやって、2つのゴキジェットでやるみたいな。そんなのね、ありましたね。
なるほどね。じゃあ、結構な、なんていうかね、戦いを、過去。
二つあると、そうそう、二つあるとね、G を進行がこうバーって、こう、避けていくところの方向にも、プシュッ、プシュッってやると、もう G 動けなくなって、そのままもうポテンみたいなね。っていう感じで、結構、もうテラフォーマーズばりに僕、G と戦ってきた気がしますね。まあ、なので、
うん。
恐怖感、うん。
地球レベルよ、もう。
そう。嫌悪感とか恐怖感よりも、見つけたら、必ず倒さなければっていう使命感に駆られちゃうことの方が多いですね。
なるほどね。
G ファイターですね。
はい、
でももう、
うん。
はい。
いや、今のね、やっぱり、はい、殺虫剤のお話聞いてもね、思うんですけども、やっぱりね、他の虫さんとかって、ああ、家の中に入ってきちゃったね、と。家の中に入ってきちゃったから、じゃあ外逃がそうね、ってなるんですけど、G はそうならないんだよね。
そうですね。
殺せーってなる。
なんだろう、あの感覚。
徹底的に殺せーってなる、ね。
ガとかだったらさ、外を逃がしたりするケースもあるじゃない？
ケースっていうか、それしかない、ね。だって家の中で殺したくないもん。
うん、はい。じゃあ、すいません、馬場さんを言い足りないところは、また後でちょっと言っていただくとして。
あ、そうですね。
はい。じゃあちょっとホネストさんの方。お話も聞かせていただきましょうか。
僕も過去にお話をしたことがあると思うんですけども、
うん、
実家の話ですよ。実家でね。
実家。うん、
夏ですかね。あれはもう15、6年前の
なんか怖い話するときみたいな話で。
いや、ほんと16年、7年ぐらい前の夏のことだったんですけど、
はい。
ある夜ね、僕がこの1階で夕飯を食べてたんですよ。家族とね。
うん。
夕飯食べて、あ、美味しかった。テレビも見て、楽しかった。ほら、ホネスト。勉強あるでしょと。うん。その、まあ、テレビ見るのもいいけど。勉強ちゃんと明日の宿題とかやったのみたいな。
うん。
ね。そんな優しく言われたかどうかの記憶はないんですけど。
このくだりがいるのかどうかもちょっと僕にはわからないですよね。
いや、それでね、自分のまあ勉強部屋に戻ったわけなんですよ、そこから。
うん。
で、その当時うち兄貴と同じ部屋、一部屋でね、勉強部屋あったって。
うん。
で、トントントーンと上に上がって、で、自分の机のところにね、 こう、トコトコトコっと歩いてた。で、その次、夏だったんで、まあ、窓開けてたんですよ。
うん。
網戸してね。窓を開けた状態で、こう、下に降りてご飯食べてたんですけど。上がってきて、バーって電気つけて、自分の席でボサッと座ってね。僕の机っていうのは一般的な勉強机ですよ。
うん。
まあ、小学校低学年からずっとこう愛着のあるね、勉強机でやってて。その机の自分の前のところにですね、このライトですか。ね。卓上のライトと、うん、あとは、まあ、本を置いておくための、まあ、小さい本棚みたいなのが置いてあるわけなんですね。
うん。
で、本棚のところにもバーっと、まあ、テキストやら何やらこう置いてありますよね。
うん。
で、パッと目をそこにやるとですね、はい、なんか、この本と本の間に、あ、なんか、カブトムシいるなと思った。
まあ黒いしね。
そう、で、しかも別にゆっくりだったんで、まあほぼ動いてなかったですけど、
うん。
パッて見たら、わ、結構デカめの、なんでカブトムシがこんなとこにいるんだろうと思ったんですよ。瞬間的に。もうだから嫌なものを考えたくなかったんでしょうね。
ああ、もう G っていう可能性捨ててたんですね。
そうそう、捨ててました。うん、もう、あ、カブトムシだと思ったんですよ、最初。
はい。
うん。
あれ？あ、窓開けたからカブトムシ入ってきたんだ。もうその3秒後には悲鳴を上げて1階に駆け降りてましたね。
事実が分かって。
ギャーッつって、バーンって降りて。どうしたのみたいな。じがみたいな。
まだ中学生くらいですよね。
中学高校くらいだったね。
中学高校くらい。その年齢でもう、あれですか。Gファイターじゃなかったんですね。
もうね。
戦う意識が。
声変わりしてるのに声がね、小学生くらいの声になるやつですよね。
いや、本当に、後にも先にも、うん、あれぐらい心の底から悲鳴を出したのは、あの時ぐらいだと思う、僕。
そんなに、本当に。そんなに怖がってい
いですか？いやいやいや、
はい、
自分の心持ち、ノーガードの状態で、もう目の前、なんだろうな、30センチ以内に奴がいるって、恐怖以外の何者でもないよ。
まあね。
うん、
ましてや最初カブトムシだと思っていたというね、ところがありますからね。
落ち着けをしてたんですよね、自分の心の中をね。もう、その恐怖たるや。もう速攻でだから、ジェット系のやつをこう持ってったら、もうそこにいないんですよ、また。
うん。すごいね、探すの大変
だ。おらんけど、もうこれ絶対探さなあかんタイプのやつや。もう、うわー、どっか焼けたらおるんやろなー、みたいな。もう、そこから恐怖で、もうなんとか探し当ててね。ええ。ご臨終していただきましたけど。
ああ、よかったですね。買ってよかったですね。
これは。
なるほどね。まあ。
もっとありますけど、まあまあ、一番衝撃的なのはそれでしたね。
まあ、お二人のね、お話を聞くと、やっぱり、恐怖。体験談という話で、うん、お聞きしているんですけれども、可愛いよっていう話は一切なかったですね。
いないでしょ、
まあ無理ですね。どういう風に前向きに捉えても。可愛いとは思えない。
うん。ですね、まあそこがね、なんでなんだろうというところなんですけれどもね。うん、まあ、日本では結構昔から、まあっていうかまあ、この G 自体生きる化石なんて言われて、もう人類滅びても生き残るみたいなね、話もありますし、結構昔から、いますけれども、この G というね、名前、自体もまあ由来があるそうで、
わかるよ、なんか。
もともとはですね、うん。多分これ有名な話かもしれません。もともとゴキかぶりとかっていう名前だったらしいんですよね。
器をかじるんだよね、確かに。はいはいは
い。ゴキっていうのが、まあいわゆる器に、御社の御って書いて、ゴキ。ね、それを、まあ、かぶりつくっていう。まあそういう、結局食べ物だけじゃなくて器もかぶりついかじってしまうよみたいな、そういう虫だというところから、まあゴキかぶりと言われていたみたいなんですが、まあ今のそのゴキブリという名前に変化してしまったのは、これ自体もゴキによるものらしくてですね、ゴキっていうのは誤った記載ですね。
あ、ゴキね。
はい。
あ、そっちのゴキ。
そう、ちょっと紛らわしいんですけども。1884年に生物学語彙という本が出版されたんですけど、そこに、まあ、誤った振り仮名が綴られてしまいまして、まあ、それからですね、ずっと、ゴキブリというふうになっているとい いうことらしいですけど、まあ、それぐらい昔からですね、まあ、食べ物だけでなくて、器も被りついてしまう。まあ、ちょっとインパクトの強い語源もありですね、昔から知られている。で、まあ、一応、まあ、これも補足程度ですけれども、基本的に全世界には4000種類ぐらい仲間がいてですね、日本は主に南日本を中心に50種余り。で、さらに、屋内に出没するのは約10種類というふうに、まあ、言われていますね。まあ、なので、かなり、まあ、我々の日常生活で目にすることが多いということは間違いないと。これは昔からそうだったということは、あるみたいですね。で、まあ、ちなみに江戸時代とかですね、には、この G はですね、俳句では夏の季語として親しまれていたということで。
親しんではないです
ね。季語としてね、季語として親しまれていた
という。ああ、季語としてね。
はい、そう
だろう。G 自体はもう嫌われ者だと。
まあそうですね。というのは、まあ、背景もありますと。で、まあ、はい。まあ、こういった、情報をもとに、なぜ嫌われるのかを、じゃあ、ちょっと我々の中でね、いくつかポイントを挙げて、考えていきたいなと思うんですけども、なんかパッと、この自分が嫌いだよ、ここが嫌いだよ、みたいな、理由っていうか、そういう根拠ありますか？はい、ホネストさん。はい。
はい。
はい、どうぞ。
まず、動きが素早い。
ああ、動きが素早いね。
もうこれはもう、一番嫌われるポイントですよね。
はいはい、ね、ちなみにですね、だからこれ、はいはい、じゃあ逆にすっげえ呪い動きをする虫だとしたら、
うん。
どうですか？
だいぶ半減
すると大丈夫な気が
する。ああ。遅ければ大丈夫。
カブトムシというみたいなもんになってくる。
そう、カブトムシが、俺カブトムシもそんな苦手なのよ。あんま好きじゃない。
あ、そうなんだ。
あれ飛ぶじゃん。
あ、まあね。まあ、
飛ぶっていうポイントが二つ目なんだけど。
はいはいはいはい。
なるほど。飛んでこっち来よるのよ。まあそうじゃないと思うよ。奴、うん、も別に意識あってこっちに飛んできてるんじゃないと思うんだけど。
うん。
G って基本的に上からの滑空しかできないんだよね。飛び立つことはできない。
G があんまり飛ぶの見たことないですね。
うん。だから、その上に飛ぶことは奴らはできなくて、
うん、
上から下に滑空しかできないんだけど、
はいはいはい、
なんかわかんないけど、こう、人のいる方に飛んでくるの。
近づいてきますね、うん、確かに。
だから、そもそもカブトムシが素早くても僕嫌だから。
はいはいはい。
何かしらこう素早い動きする奴は、やっぱダメよね。
なるほど。
うん。
はい。まあ確かにね、遅ければ、必要以上に怖がることはないというかね、自分の顔につくんじゃないかみたいなね、そういう怖がりはかなり半減しますよね、これね。で、一応補足ですけれども、その G の、まあ、いわゆる動くスピード。
うん。
これどれぐらい、時速に直すとどれぐらいだと思います？
60 キロぐらいだ
よ。おー。これね。
こんなに？
いや、これ、それ以上なんですよ。
え？
デフォルトで時速170キロ。
早い。
で、最高速300キロですね。
俺もう新幹線じゃん。
じゃあもう車より速いっていう。
はい。まあ、すごい小さいので、それだけすぐスピードが出るということですけど。
初速がね。
うん。
すごい、なんかおもちゃとして扱えたらすごいおもちゃになりそうですけど、原動力もすご
いし。いやー、やだわ。なんかそんな話してたらなんか出そう。もう、なんか。
うん。
まあでも一般的にね、ね、うん、どうぞ。じゃあ、馬場さんの話を先にね、行きましょうか。はい。
怖いと思う、その、要素としては、
ね、はい、
やっぱカブトムシとの比較になっちゃうんですけど、
うん、
フォルムですよね、もう一つが。
フォルムね。
その、なんでしょう、ギザギザしてるというか、ちょっとベタついてて、
はいはい、
テカって言いますと。で、なおかつ、こう、形を見ても、こう、人がデザインしたんじゃない感じの、こう、愛らしさがないというか、カブトムシとかね、ちょっとこう、つるりとした、
ね、
そうそう、つるりとした、コガネムシとか、
うん、
そうなんですけど、なんか見ててこう、小気味良さがこう、あるというかね、
うん。
うん。うん。で、カナブンとかなったらもう綺麗じゃないですか、キラキラしてて。
うん。うん、色合いとかも、ね。
そう考えたら虫全般結構ダメだな。
あ、マジですか。で、なんかこう、手とかに乗せてもこう、心地よく歩いていくという、ね、ゆっくりね。
カブトムシぐらいだったらいいけどね。
そうそう、カナブンとかさ、カブトムシとかさ、手に乗せたりするとこう、 動きはなんかゆっくりだし。
俺セミダメだもんな。うん、
ああ。
俺飛ぶ系ダメかもしれない全部。
ああ、飛ぶ系と、あとはやっぱりこう、大きさですかね。すんごく小さいんだったら多分、うん、なんてことないんでしょうけど、うん、そこそこ大きい。
うん。
セミもそうですよね、だから骨さんが言ってる、うん。セミもあんなのさ、あの、カーくらいの大きさだったらもうなんてことないはずなんですけど。
なんてことないよね、確かに、ね。
うん。もうなんか 5センチくらいあるでしょ、で、アブダゼミとかのでっかいやつとかって。あんなのがこう、近くでわさわさ飛んでたら確かに、うわぁ、鬱陶しいみたいな、なっちゃいますよね。
あの、不規則じゃん。俺、だから、人間も虫もそうなんだけど、不規則なやつ嫌いなのよ。
前の話か、肩ぶつかる話じゃないけど。
もう、どこ行くかわかんないやつ嫌い。
予測できないっていうことですね、
予測できない。
そう。僕、基本予測して、その先回りをして、こう、動きたい人間だから。
うん。
なあ、もう予測できないってなっちゃう。
まあ予測できないことはね、どんなことでも人間にとってストレスですからね。このプロジェクトの行く先が予測できないとかね、そういうのも全部多分ストレスになります
ね。全部ストレスだから、はい。僕は特にその虫の動き、人の動きの不規則さは多分嫌なんでしょうね。うん、
はいはい、
うん。
なるほど。まあ確かにうままさんのフォルムとかですね、あと大きさっていうところは結構大きな観点でしょうね。うん、もうなんか嫌な大きさなんですよね。
そうそうそう。
ちょうど嫌な大きさですね。
そう、そうね。
ラジオで書いてたら逆に入り込めなくなってくると思うんですけど、うん、あの大きさだったからなんかそう隙間とかから いくらでも入ってくるんで、
う
ん、
そうね、
人間生活を脅かすちょうど最大であり、うん、十分な大きさっていう。
そうですね。
そんなくくりですよね。
だからあの大きさ、いろんな昔は大きさのやつがいて、あの大きさのやつがうまく生き残ってって、こう反映してたんだろうね。
まあそうでしょうね。もっと多分大きいやつもいたりとかしてるんですけども、うん、まあおそらく人間の生活に寄り添うものが生き残ったという。
寄り添うなよって話ですね。
と、はい、いう感じだ
と。本当嫌ですけども。
はい、うん。まあちょっとじゃあ私もね、あの補足をしていくと、まあフォルムはすごくあの共感できて、私特に嫌なのがですね、なんかあの触覚みたいなのが嫌なんですよね。
ああ
、長いですよね。
あれがね、こう、ピョピョピョと動くじゃないですか。
動く。
あれがね、どうしてもね、止まっていても触覚だけ動いてるの嫌じゃないですか。
動いてるね。
うん。
あれで何かを、ね。
情報を集めて、そう、次どこ行けばいいかっていうのを。
うん、そうそうそう。
で、外敵とかね、人間の様子を伺ったりしてるんでしょうね、あれで。うん、
まあそういう、まあおそらく多分、それ事実だと思うんですけど、そういう風にこう、僕ら勘ぐるじゃないですか。
うん。
カングルと、すげえずる賢い生物のように見えてくるんです、だんだんね。
あ、そうね。
ずる賢いというか、うん、なんていうかね、あの、僕らをことを敵視しているような、生物じゃないかって、だんだんそういう風に見えてきちゃうんですよね。
うん。
うん。まあ、これなんか、ね、人間でももしかしたらそういう風に見えちゃうことってあるのかもしれませんよね。勝手に、あの人は俺のこと嫌いだ、みたいなね。外見の振る舞いからさ。
あるね、うん、あるある。
うん。
そうすると、こっちも嫌ってしまうっていう、こう、うん、悪循環ね。
いや、逆に向こうは本当は別に嫌ってないのに、こっちのことを、うん。こっちが嫌いだって思っちゃうがゆえに、二、うん、人の間がね、うまくいかないみたいなことは、
うん、
まあありますよね。
ゴキブリに対してもそうなのかもしれないですね。うん、
まあ結局。
違うと思うわ。
まあ。いや、ゴキブリ自体はさ、自分が結局、まあ生きるために最善の、動きは何かみたいなのをね、おそらく、まあ触覚で使って集めてるんだと思うんですけども、
ね、
まあ
そこはちょっと。向こうからしたら人間は脅威だからね。
うん。
まあそう、
ね、結局殺されてしまいますからね、見つかると。だから逃げるということを考えてるんだと思いますが。まあ、でも僕らは逆にね、いろいろな背景を考えてしまうので、どうしてもその嫌悪感が強くなってしまうっていうのはあるんじゃないかなと思います。まあそれと、ちょっとこれはね、あのネットで、こういう、感想を書いて書かれてる方がいて、あ、なるほどなと思った意見もちょっと紹介しますけれども、あの、希少性という観点。つまり、カブトムシとかって、みんなが好きなのは珍しいっていう観点もあるんじゃないかと。
ま
あ、そうたくさんはいないですからね。捕まえに行く、森に探しに行くっていうような立場ですからね。
うん、あれが、あの、我々の台所にガサガサカブトムシがね、100匹200匹入ってきたら、それはそれで鬱陶しいと思うだろうと。
うん、
ね。
で、まあ、逆に言うとやっぱり G も希少性がないわけですよね。あの、結構頻繁に見かける。
そうですね。
ね。で、これが本当に日本に、の森のそばにしかいないとかね。そういうのだったらまだちょっと、今よりは、まあ、外見的な気持ち悪さはあるけれども、今よりは、もう少し、不快感は軽減されてるんじゃないかというような見方も、あります。
でも、はい、なんか確か、北海道の人たちは、ゴキブリを見てもそんな怖がらないというか。
ああ。
まあ、出るのが少ないですからね。
そうね、う
ん。ほぼほぼ見たことないんで、ゴキブリっていうのがいるっていうのは聞いてるけど、いや、全然見たことないですって言って、その人たちに、なんかテレビで、ま、昔やってましたけど、うん、ゴキブリこんなんですよって実物見ても、別にみんな普通に見る。
ああ。
これがゴキブリなんですね。へえ、みたいな。そのレベルな。
まあ、やっぱり、そうだね。なんか今の聞いて思ったのが、出会う頻度と、その、
うん、
出会ったことによる不快感の数っていうのは、どうしても多分比例関係にあってですね。
うん、
出会う頻度が多ければ多いほど嫌な思いをする確率も高くなるんですよね、きっと。例えば、ご飯に群がっているとか、うん、さ、ホネストさんみたいに不意打ちをされるとかね、
うん。
そういうのがなければまだいいかもしれないけど、そういうのが、やっぱり、ある人が多くなってくるんでしょうね、きっと。
そうだね。うん、
まあそういう部分っていうのも、まあ希少性っていうところで、違いがあるんじゃないかというね、面も、まああると。はい。まあいろいろちょっと、まあ他になんか考えつく理由とか補足とかがあれば。
なんか宇宙生物だから怖いんじゃないかっていう、はい、そういう話も出たりとかしてますよね、ネットで見てると。
宇宙生物？
うん。
宇宙
昆虫とか、昆虫自体が、なんか昔そんなに化石が見つかってないっていうのもあって、ある時急にこう地球上で発生したんじゃないかっていう説があるんですよね。
うん、
で、そうすると特に G なんてさ、こう急に出てきて、もともといた、なんでしょう、生物の生態系を脅かす可能性があるっていうのがあって、人間もずっとこう、祖先というか、
うん、
先祖代からずっとこう見ていくと、結局そういうところの虫と戦ってた可能性もあるのでね、うん、生存をかけて、
うん、
そういった意味でなんとなくこう G が嫌いなっていうのが頭に染み付いてるんじゃないかっていうね。でもよくよく考えるとそういう生物って本当はその元々いる生物を脅かして支配していくはずなんですけど、うまくこう寄り添う形で一定数いるだけで、別に増えてもいなければ減ってもいないみたいな、うん、なんかそんな感じだから、まあ、なんでしょうね。増えてたら困りますけど、僕ちょっと年々見てると、最近そんなに多くは見てない気がして。
ああ。
まあまあ、確かに。
うん。減ってるなら減ってるで朗報ですけどね。
まあ、あれですよね。
思いました。
結局人間側もね、いろいろ、対策するので、まあ、均衡関係が保たれてるのかもしれないですよね。うん。はい。まあちょっと時間もね迫ってきましたので、一回この辺で、はい、まあリスナーさんからもね、まああんまりこの件でメール送りたくないと思いますけども、他に理由があればですね、ちょっと教えていただけると、面白いなというふうに、まあ思います。はい。でですね、まあ最後に、まあ、海外の事例とかもちょっと紹介しつつですね、進めていきたいと思いますけども、まあ、結構日本では嫌われていることが多いですけれども、まあ意外と海外では、そうではないという事例も、まああるそうです。まあ例えば、イギリス。イギリスではですね、家の守護神として大切に扱うというものもあってですね、引っ越しをするときには数式連れていくという地方があると。
連れてくのや、そんなもん。
まあ、雲食べてくれるとかは言うけどね。まあ、違うわ。うん、雲がゴキブリ食べる、
そうですね、食べるっていう。で、ただね、やっぱりね、国に、まあ、先ほど冒頭でチラッと説明しました通り、世界には4000種いますと、仲間が。だから、その日本にいるものと全く形が違って、色も違うみたいな形態なものもいるわけですよね。
ああ、茶羽ではないってことね。
そうそう。普通のなんかよくある、カマキリ。そういうやつだったらそんなに怖くないですよね。
そうそうそう。で、カマキリも結局ね、同じような仲間、近い仲間って言われてますからね。まあ、カマキリに近いような、うん、種類のものもいるということで、まあそういうものなのかもしれません。ちょっと具体的にこれを持っていくよっていうのは見つからなかったですけど、そういう地方もあったり、うん、まああとはまあ、タイや中国ではフライにして食べる習慣もあって、 とかね。
やだ
絶対美味しくないです、
ね。まあ、ね、これはちょっとどうだろうと思いますけど、まあ、ちょっと漢方薬になったりとかね、するケースは、あるそうですね。
やだ
で、まあ、あと、先ほど、嫌いになる理由にちょっと出てこなかったですけれども、ちょっとね、汚いってイメージがあると。
ああ、まあ、そうね、うん、それはあるわ。
はい。で、まあ、ただこれも、報告、ある報告によると、手洗いしていない手とあまり差はないと。
いや、だからと言って。
いうことで、そう
そ
う、まあ。
手洗いしない手も汚いから。
まあ、汚いですけど、うん、まあ、そういう意味では他の虫と大体同等ですよというね。
ああ、そういうことね。なんか特別ゴキブリだけが汚いというわけではないよってこと
ですね。そうですね。うん。まあだったり、まあアメリカなんかではニューヨークとかは結構出るらしいです。ただ、まあそれ、結構なんか、いわゆる同居してる感じになっている人も多いと。特別恐怖は感じないままね。キッチンとかに出る。これはまあ結構ニューヨークとかに住めばですね、まあ標準系の過ごし方だよ。
標準的なの
一般的なね。
はい、うん。まあ、確かになんか、そのニューヨークとかを舞台にする映画でね、一人暮らしのアパート住むとかと、時々そういう描写が見受けられたりするケースはありますけれども。まあ、日本ほどは感じてない、ね、恐怖心を感じてない、みたいなのも結構世界ではある。まあ、言いたかったことは結構、日本人が感じる感じ方がそのまま世界全体に適用されるわけではなさそうだということが、まあ、いろんな、記事とかですね、ネットの、ニュースとか情報を見ると、まあ、ちょっとそういったとこも感じられるということがちょっとわかりました。はい。で、まあね、今回もう時間が来てしまいましたので、まあ、それ以外にもいっぱいね、逸話だったり、都市伝説っぽいお話だったりとかね、取り上げて、なんでこれが、こう言われてるんだろうっていうのをね、ちょっと、みんなで検証してみたいなっていう話もあったんですけれども、今回はまあ、ここまででね、ちょっと終わりにしたいと思います。まあ、総論っていうかまとめとして、まあ、やっぱり理由はあると。嫌いになる理由は、まあ、いくつかありましたと。ね。で、ただ、まあ、その理由一つ一つは結構合理的な理由かなと思うんですけれども、それ以上に踏み込んで G のことを、なんていうかな、嫌悪感を抱くように我々がちょっと想像している部分もあるんじゃないかなっていうのはちょっと感じました。ね。触覚の動きから我々のことを敵視して、狙ってきようとしてるんじゃないか、みたいなね、うん。そういうイメージをね、我々結構抱いてしまう。それはまあ人間がゆえのね、想像力だと思うんですけど、そういう部分がね、やっぱり、拍車をかけている。嫌いという感情に拍車をかけているっていうね、面があるんじゃないかと思います。まあ、これはね、もう、地位だけじゃなくて、対象が人間であっても、まあ、同じでですね。まあ、そういうことで、無理に自分にストレスをね、かけてしまうというケースも、まあ、あるんじゃないかっていうことがちょっとね、私は感じました。まあ、そういうことが分かったということで、今回はいいんじゃないかな。
いいの？
まあ、思いますけど、ね、いくつか知識は増えた気がしますけど。
まあちょっと、今回こういう見方をしてみると、どうなるんだろう。いう、ちょっとね、僕の中でのお試し的なコーナーだったのもあり、まあちょっとこの辺でまとまりないかもしれませんが、終わりにしたいと思います。まあ皆さんからのね、ご意見とか、もうこのコーナー、もう、冒頭から気持ち悪くて聞くのやめましたとか、何でもいいので、ご意見をいただけると嬉しいなと思います。はい。それでは、終わりにしたいと思います。
はい。ありがとうございました。はい。ということで、メインのね、テーマ終わりましたけども、うん、まあ、過去に G を扱った回はいくつかありましたけれども、うん、いずれもこれだけ長いこと G に対して喋、ね、るっていう機会は、初めてだったのかなと思うのと、あと人とこうそこまで G について話さないんですよね。なぜ嫌われてるんだろうって話はしなくて、もう嫌ってる前提で、この前 G が家で出てさとか言って、どうしたのみたいな、そういう話ばっかりでして、だから多分体験談だけ話したら、我々も3人もそれだけ話して、それで終わっちゃうんですけれども、うん、もう少し踏み込んでね、今回は。そもそもなんでそういう気持ちになっちゃうのっていうところを我々なりに少しアプローチできたんじゃないかと思いますと。うん、まあ結局その答えも出てない いいのと、ね、であればどうすればいいかってところに関してのね、うん、to do はね、ちょっと何も出てないんですけど、うん、まあ、ちょっとこの夏に向けて皆さん、G への知識を少し高めた上でですね、まあ、ぜひ、ゴキジェットとかね、なんか、いろいろこう、最近出てますからね、冷却して、こう、一気に動かせなくするみたいな、うん、瞬間凍結させるような。うん。なんかそういう、いろいろこう、ツール自体は良くなってきてると思いますので、ぜひこう、G と向き合うというよりは、G を寄せ付けないような、そういう環境づくりを目指してみてはいかがでしょうと。
そうですね。
ところでね、はい。
まあ、少しでも、自分、うん、出会うと、もうヒステリックに、ギャーっと、なってしまうところを、まあ、一旦、ああ、俺こういう理由で嫌いなんだなってちょっと思うことによって落ち着かせるっていうね、効果ももしかしたらね、あるかもしれないなと思いますし、まあ、ちょっと今回その G の対策みたいなところが、話のテーマではなかったので、こういうことをすればね、寄せ付けませんよって話は一切してませんけれども、うん、まあ、うん。まあ、ちょっと落ち着いていただくっていう、この話を思い浮かべてね、一回ちょっと落ち着いてもらえれば、少しはね、冷静にその対処の方法とかも考えられるんじゃないかな、というふうにちょっと思いました、うん。はい。
まあなんかね、一回でも捕獲とかできたら、うん、意外と怖く免疫がついていって、慣れていくかもしれない。
うん。
ですけどね。
まあね、これもうちょっとゆっくり動いてくれたら、君可愛いんだけどなーって言いながら、シューってやる。
可愛くはないけど。
可愛
くはない。可愛くはないんだけれども、まあまあ、まあ、こんなのもいるんだ、みたいな。
まあね。はい。
で、はい。いいかなと思いますけれども。
本気でパッパってできそうだもんね。うん、ゆっくりだったらね。
邪魔すんなよ、くらいの感じで。
はいはい、あっち行ってって。
まあでも、時速驚きましたね。そんなに速いんだっていう。
そうですね。もうちょっと調べてきた。
そりゃ、見失うわと。そんな速さで動くんだってね。はい。まあ、その辺でしょうか。
はい。
もしね、今回の話題に関して、まあ、先ほどもグリーンティーさんを話していただきましたけれども、何かしら感想などはありでしたらですね、うん、ぜひぜひお送りくださいと。
はい。
駆け上がりラジオでは皆さんからのお便りを募集しています。Twitter、E メール、お便りフォームからお送りください。Twitter は、@かけらじ、E メールは、かけらじ @gmail.com です。お便りフォームは、駆け上がりラジオの公式サイトまたはツイッターからリンクしています。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお送りください。はい、ということで、
うん、
なんかそれでも初夏の話だなっていう季節をね、少し感じられましたね。
はい。まあ昔ね、モスキートバトルっていうのをやりましたけど、
はいはい、
ちょっとそれに近い位置づけかもしれません。
やっぱもう我々なんかしないけど、虫好きだなっていう。虫の話題結構多いなと思う。まあそんな感じで夏をね、はい、楽しく乗り切れればいいかなと思っております。というところで、本日お送りしましたのは私、ママと、
ホネストと、
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。